聖霊のご臨在をありがとうございます。イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。信仰の神様、あなたの皆を賛美していたします。三位一体の誠の神様が今ここにおられて、私たち一人一人に触れて働いてくださっていることを心からありがとうございます。信仰の神様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して今晩必要なことを一人一人に語り触れ、御言葉を通して私たちを養い立て上げて、あなたの用意されている祝福を共に受けることができるように導いてください。主がここにいてくださることを感謝します。語る者も聞く者もへきだります。主をお語りください。主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんこんばんは。私たちのために十字架にかかり3日目に生まれた死に期待しながらのことに行きたいと思いますけれども、賛美の大会の後っていうのはですね、独特の雰囲気があるんですね。でもですね、神様が来てくださっていますので、あと一つ、ぜひ路上ライブに皆さんですね、行かれる、あるいはコンサートをする外に出て行っていただきたいと思います。賛美隊の働きはこの外に出ていくことがすごく大きなポイントです。教会の中でもちろん真実に礼拝をするんですけれども、それとともに外に出ていくというのはすごく大きなポイントですね。北九州はですね、ずっと外に出ていって礼を破っていきましたけれども、鹿児島も去年ぐらいからすごく出ていくようになりましたら、今年鹿児島の賛美はぐーっと引き上がりました。で、外に出ていくようになってくると、こう、ね、やはりね、臨在も出ていくときに油注ぎがあるんですね。よくパウロ牧師が面白いこと言うんですね。ギフトはね、外に行くと素晴らしいんだけど、売っちゃうときはパッとしないって言うと思うんですよね。外に行ったらすごい臨在が来る。それ何かったら、賛美隊の使命があるんですね。その出て行って、主の言われたところに出て行って賛美をするって。で、霊を破っていくってしまうんですね。だからこう出ていくってことが大きなポイントなんですね。だからぜひですね、出て行ってほしいというふうに思います。で、出続けていくときに神様の手が非常に豊かに注がれてくるってことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、それでですね、ちょっと急いだので時間は少しありますけれども、先週私はですね、マーリンチームがあって、それからちょうど年度末だったこともあって、2週間九州を回らなかったんですけれども、先週また九州を回りました。で、ちょっと南の方を中心に回ったんですね。熊本から始めて熊本八代、そして、宮崎、鹿児島、それから、荒尾、筑豊と行ったんですね。で、今週は北の方行きますけれども、で、特徴があったんですね。それだったら、聖会のところに、それからあるいは聖会に来れなくても礼拝のところに、人々がどの教会も来始めているということであります。で、宮崎に関しては11月以降の聖会のすべてに新しい人が来て、毎月救われております、今、新しい人たちがね。で、今回はですね、来たんですけれども、すでに礼拝に来て救われた人だったんで、聖会は初めてだったんだけど、救いじゃなかったんですね。初めて救われないかなと思ったら、2ヶ月前に来た人がいて、2ヶ月前に来た人のご主人が、このちょっともうかなりシビアな病気で、今生きているのは不思議だって言われる病気だったんですね。それで礼拝が終わった、聖会が終わった後に、訪問にしました、病院をね。そしてそこで、お祈りをすることになったんですけども、60歳の方だったんですね。私は10歳です。それで、今まで教会行ったことのない方だったんですけれども、その方が、奥様を通してですね、2ヶ月前に奥様が来て救われたので、奥様を通して、もしご主人がいいって言ったら訪問しますからって言ってたんです。ただ今回、促しがあってですね、今日だって促しがあったんですね。で、その教会の人もそう思ったみたいですね。そしたら電話されたんですね。そしたら奥さんがご主人に電話したら、ご主人からその連絡が入ってきまして、お待ちしていますって感じだったんですね。それで行きました。ね。それで、緊張するわけですね。初めてだし、どういうふうに入ろうかと思って。で、ドアを開けたらですね、いきなりですね、起きれないんですけども、寝たままなんですけども、こう私の方を見て、こう手を差し出してですね、そしてね、涙をボロボロ流され始めたんですね。それで私は手を握ったらね、ぎゅーっと握りしめてですね、お待ちしていました。って、本来ならこっちから行かなきゃいけないのに、こんなになってしまっていけなくて、お待ちしてました。って、初めての人ですよ。びっくりしましたね。全然違うんですもんね。そして、いろいろ話をされたので、それを聞いた後に、簡単に福音を話して、そして、今から祈りますって、そして神様を癒してくださいますけれども、信じるときに、イエス様ここに来られて、より精霊が働かれるので、信じましょうって言ったら、即座にその場で信じられました。で、また今回も救いが起こったわけですね。 そして奥様も一緒に行ったんですけども、もちろん宮田教会の方もですね、みんな泣いてましたよね。祈ってたら体が熱くなってきて、すごく深い聖の臨在を感じました。で、まだその後のことからはね、ちょっと聞いておりましたけど、また検査があるでしょうから聞きたいと思っています。はっきりね、癒しを通して主が働いてる。で、熊本もですね、熊本行ったらですね、今回ですね、一人のご婦人が来られたんです。でね、すいませんって、正解の途中に行かなきゃいけないんで、先に乗ってくださいってお祈りをしたらね、聖に触れてて、それはご主人が病気なんですよ。でも、看病すると、看病する方も大変疲れるんですね。だから、ご主人が病気なんだけども、本人のためにも占められたんですね。で、来られてで、今、礼拝に繋がってるんでしょ？来たわけですよね。で、面白いですよね。今ね、どこに行っても人が来るんですね。ほら、先週行ったとは、八代は今回夜だったんで来ませんでしたけども、すいません、宮崎と八代はですね、九州で人が来ないのは宮崎。ね、熊本で人が来ないのは八代。申し訳ないけど、ずーっとね、来てもパッと来なくなるって感じでね。で、八代に関しては減ったんですよね。それで、どうなるのかなと思って、不信仰なことは言っちゃいけないから言わないけど、コロナ禍でですね、どうなるんだろうと思ってたんですね。すいません。なんと不信仰なんでしょうか、私は。ね、絶対口にはしませんが。そしたらね、熊本教会別として、熊本の中でですね、人がやってきたのは八代だったんですよね。見事ですよね。八代に来たのです。で、久しぶりの人が帰ってきたら、その人の姑さんですよ。姑さんが病気になってパーキンソンになったので、姑さんが、その奥様の癒しのために来られたんで。姑さんの病気のために姑さんが来たんです。で、日本の社会は姑と姑というのはややこしいのです。いくつになっても。ところが、姑さんのために姑さんが来て、そして祈ってもらったら帰るって予定で祈ったんです。そしたら、正解が始まったら、45分に帰らなきゃいけなかったのに、45分になったから、お嫁さんが心配して連れてきた人が、お父さん帰りましょうって言ったらですね、うるさい。最後までいるんだ。最後までいるんだって言って、最後までいたんですよ。本当に。そして最後はね、もう全然表情も変わって帰りました。見事ですよね。みんなこれなんです、これね。いやね、はっきり霊ね、賛美隊が言ってますからね、霊が破られてきてるんですね。八代の場合、皆さん、破れかぶれ賛美隊。昔の北九州もね、破れかぶれでしたけども、その上手です。いいですか？時が来ると実がなるんです。時が来ると実がつくのです。はい、見事ですよね。で、それだけで、ね、こんなこと言い出したらキリがないので、全部言わなきゃいけなくなるから、ちょっといろんな人見てたらここも言わなきゃとか思うと大変なことになるのでやめますけど、本当にどこもかしくも人が来てるんですよね。アラワカトリックの人が来まして、無表情。面白いですね。正解にね、聞くんですね。いつ終わりますかって。なぜかというと、長く入れないから、終わる時間を聞いて、終わる時間に合わせて1時間前に来るんです。大真面目に。心の病だから。ちゃんと1時間前に来られましてですね。それで、ちょうど予言のところでね、偶像に気をつけなさいって言うのが来たんですよ。なんでこんな予言来るんだろうと思って、パッてグーって言いかけたら、目の前に来た。ひえーって思いましたけどね。そんな感じだったんですね。それでね、説教真剣に聞いてるんですけどね、無表情なんですね。全く表情わからない。はいですね。それで、説教が終わって、ミニストに入った時に、何を祈りましょうかって教わったから、何かってね、こう、パッと私の話、一言。私、心の病。こう言ってましたね。はい、って言って、したですね。おしどらね、皆さん、精霊が働いたんです、本当に。エリシャ牧師が驚いておりました。祈り終わったでしょう。全く顔が変わったんですよ。あれでね、終わるなりにニコッと笑ってですね、ありがとうございました。私だけじゃなくてね、荒尾の牧師の、伊藤さんに言うのもわかりますね。そういうふうに、みんな来てる人みんなのところに行って、ありがとうございましたって、ね、無表情だった人がニコニコ笑いながら言ってね、それでね、来月また来ますと言って帰ってきましたよね。で、面白いことがあるんです。今来てる人たちの特徴は癒しなんです。そして癒しで来て、心の癒し、体の癒し、人間関係の癒しも含めて、癒しできて、癒しの賜物で触れられる場合と、知恵知識の言葉や予言や言葉に触れられる場合があるんです。カリスマなんです。賛美隊が例の壁がありましたけどね、はっきり今カリスマを通して人がね、導かれ始めてきてる。そしてカリスマに触れられて人々は教会に残って留まってるんです、これ。面白いですね。で、皆さんね、 ちょっとあれですけど、礼拝が終わったらおしまいと思わないでくださいね。礼拝が終わったらそこからが勝負です。死の十字架の場合はそこから帰る前にちょっと待ってくださいって言って、どうか悪いとこありませんかとか言って、悪いとこなかったら祝福をお祈りしますってお祈りしてください。本当に祝福を与えますから、ね、説教中寝てる人がいても気にしない。この終わった後で勝負しよう、ね、あのだから説教どうでもいいって言ってません。お伺いしないでください。でね、はっきりカリスマで今ね、人がね、導かれ始めてきたのであります。で、これをね、どうぞ覚えてくださいって言って、はっと気がついた。御言葉を開いてなかった。ヨハネの11章の40節だけ開いてください。時間がないから、そこだけ開いてください。今日2つのポイントで話します。ヨハネの11章の40節。お読みしますね。202ページ。第2版の方は184ページ。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと。まあ、これ以上話すと時間がなくなるのでやめますけど、本当にあちこちで人が来てるんですね。これはもう例外なくです。だから本当に信仰の備えをしておいてほしいと思います。で、八代が人が来たポイントは簡単なんです。場所感です。フェイス牧師は和室が好きなんです。和室で、和室は悪くないんですよ。いいんですけどね、和室が好きなんですよ。で、和室は悪くないんだけど狭いんですね。すぐその横に、ね、体育館みたいなところがあるんですね。私遠慮して言わなかったんです。お金が高いんだろうと思って。で、聞いたらですね、100円か200円しか違わなかったりするんですね。で、びっくりしました。それなら大きいとこ借りてくださいって言ってね、で、予言もあったんですね。それで、ね、場所を変えたんです。広いところに。そしたら人が来始めたんです。突然ですよ。見事ですね。で、その場所でやるときに人が来るんです。見事です。で、今ね、信仰の備えをしっかりさせ てほしいというふうに思います。それで聖書の方に行きますけれども、今日のところはラダロの復活のところであります。先週がイスターだったのでね、今日は復活の話をするわけではありません。ただ、ラダロは皆さんご存知のように病気になって死にかけていたと。で、マルタとマリアは、イエス様が来てくれたら治ると信じていたんだけれども、イエス様が来てくれなかったわけですね、すぐには。そしてラダロが死んで4日経ってから来たわけですね。4日も経ってたんですね。ですからもう刺繍を放って臭くなる頃に来たわけであります。で、イエス様が最初マルタやマリアのところに来た時には、マルタやマリアはですね、もしあなたがここにいてくださったらって言ってね、まあ、暗黙に、なんで来てくれなかったのって言外にあるようなことを言ったわけですね。でも主の御心はラダロを癒すことではなかったんです。主の御心はラダロを蘇らせる、死んだラダロを生き返らせることが御心だったんです。で、皆さんね、イエス様だったらこうしてくれる、イエス様だったらできる、例えばラダロが必ず癒されるって信じることは素晴らしい信仰でしょ。そうですよね、癒しを信じてるんだから、イエス様が来てくださいと言えば必ず治るって素晴らしい信仰じゃないですか。でも神様は癒すことにポイントを置いてなかったんです。一回死んで生き返ることにポイントを置いてたんです。でもね、我々は聖書知ってるからね、アメンとか言いますけど、誰がね、一度死んでから生き返ると思いますか。普通ラダロを、マルタやマリアを不信仰と言ったらちょっとかわいそうな気がしますよね。そんなこと発想できないでしょ、普通。私たちは今聖書を読んで知ってるからいいですけど、もしこの時、ラダロのそばにいたら、信じたと思う人、ニコニコ笑いながら、大丈夫ですよ、蘇りますからって言ったと思う人、遠慮しないでいいですよ、私は言うって人います？ということはみんなそう思わないと思うんですね。これね、普通思わないと思うんですね。ということはね、彼らの考えや信仰の範囲を超えることを計画していたのです。で、これからね、私たちのね、思いを超えることが始まりますよね。これはああもう終わったとか、もうダメだって思ったことありません？宣教の働きでも現実的なことでも、もうこれも仕方がないって諦めたようなこと、こっから逆転が始まってきます。で、鍵があるんです。その2つを話したいんですね、今日はね。ラダロが復活したっていうのは、マルタやマリアもラダロ本人も考えもしなかった奇跡なんですよ。彼らの信仰を超えてたんです。その彼らの考えを超える、信仰を超える技を神はなさいました。奇跡です。あ、こんなとこにいたんだね。奇跡なんですね。奇跡が起こったわけですね。でも、クリスチャン生活ってね、奇跡を伴う歩みなのです。ところが結構多くの人はですね、たまに奇跡があると思ってる人は、そんなことない。クリスチャン生活はもっともっと奇跡とか、逆転が起こるんですよ。だから死の十字架の御声新聞とか雲の上見てると結構いっぱいあるでしょ、ね、それでみんなびっくりしますよね。でも死の十字架の人はなんかもういつも聞いてるからあっそうって感じになってしまってますけど、 もっともっと私たちの生活の中に奇跡が起こってくるはずなんです。で、鍵は二つなんですね。一つ目、イエス様がラドナが来ましたね。で、お墓の前に来ました。そして言いました、石を取り除きなさいって。そしたらマルタとマリア言いました、いやもう臭くなってみましょう、4日も経ってますからって言ったんですね。そうでしょう。なんて言いましたか、もしあなたが信じるならあなたは神の横を見るって言ったんですね。一つ目のポイント、信じるってことなんですよ。で、信じるなら神の横を見るって言ったんです。ただね、日本人はね、これこの教会では何回も説教されてますけども、信仰のことが信じるって苦手なんです。悲しいけど日本人ってね、何かやる方が得意なんです。だからね、日本人に入る信仰集会がどうしましょうか。誰か来るでしょ。犠牲者になってもらっていいですかね。守さんが来ます。ね。寝れなくてすいません。守さん来ますね。そしたらですね、ね、で、言うわけですね、私がね、守さん。なんかね、後ろにね、なんかね、黒いものが見えますね。鮮度かな。なんかうめいてる人がいる。これ、供養しないといけないですね。でもちょっとこの供養は大変ですね。って、ここで言うとなんですよ。これを供養するためにこれが必要なんですけどもって言っていいですか。ちょっと無理をしないと買えない値段を言うんです。ちょっと無理をしないと買えない値段、簡単に出せるものじゃなくて、ちょっと無理をしたら買えるけど無理をしないと買えない、その値段がいいんです。どうしてかって、日本人は頑張って何かを勝ち取るのが好きなのです。だからほどほどでできそうなじゃダメなんですよ。ちょっと無理なところ、例えば200万ぐらい持ってるとしたら300万、その人見ながらね、例を聞いてるんじゃない、その人の懐具合を探りながら言ってるんですね、あれ大体ね。ちょっと無理したところを言うのです。ですか？今持ってるだけじゃなくて、ちょっと無理をしないといけないところを言うんです。そしたら、無理をして頑張って買うでしょ？頑張ってやったんだから、当然報われるはずだっていうのが日本人の考え方なんです。気合してできた、この世の宗教、人間が作った宗教のやり方なんです。その方が満足できる。でもね、キリストはそんなこと言わなかった。キリストが言ったことは、信じるなら神の栄光を見るって言ったんです。なんで信じるだけでいいんでしょう。で、皆さん信じるだけでいいんだって言うとね、伝道したことない人は言われますよ。そういう前話は危ない。特にタダとなったら余計危ない。ね。なら危ないって言われるんですね。で、これはね、実は世の中では正しいんです。タダほど怖いものはないんです。信じるだけでいいなんて、そんなうまい話はないんです、本来。じゃあキリスト教だってそうじゃないんです。なんで信じるだけでいいか知ってますか。ものすごい基本的なこと言いますけど、なんで信じるだけでいいんでしょうか。ただじゃないんです。神の一人子であるイエス・キリストという方の命が払われたんです。時間がないから詳しく言いませんけど、皆さん、私の神様は全宇宙を創造して時間も作った神様です。その方がパレスチナのあそこに2000年前来られて、時間の中に入ってきて、空間の中に入ってこられて、人の形を取ったんですね。これはね、すごいことですよ。今度はですね、岡田牧師に犠牲になっていただきます。この中で、汲み取り式トイレに知ってる人、汲み取り式トイレ、はい、知ってますね。汲み取り式トイレ、若い人は知らないでしょうけど、汲み取り式トイレってね、下見たくないけど見ますとね、すごい世界があるんですけども、そこには。そこにウジ虫がいるわけですね。ぐちゃぐちゃぐちゃってね、すいません、汚い話で。まだ食事してないと思いますけど、ごめんなさい。ね。私、岡田牧師に言うんですよね。岡田牧師、ちょっとお願いがある。ウジ虫にも救いが必要だ。ウジ虫も救われてほしいって。岡田牧師、お願いがあるんだ。ウジ虫になって、あそこに行ってくれって。そして、ウジ虫の日を語って、ウジ虫の救いのために、お願いしますってこう言ったとしますね。岡田牧師、言ってくれますかね。いや、まだかもしれませんけどね。人間社会、そんな汚くないって思う人は、まだよく知らないんじゃないかな。私は申し訳ないけど、人間の罪の世界って表面上はどんなに美しく見えても汲み取り式トイレの中と変わらないって正直に私は思います。っていう話を筑豊でしたら、筑豊の若い女性の方が大きくうなずいて、そうだって言いました。その方は懸命にね、教会と家族のために一生懸命仕事をしている人ですけども、世の中はそうだって言いました。まさにそうなんですね。神様は全く罪のなかった清い方が、全く正しかった方が、罪と法に満ちたこの地上に来られて、処女マリアの胎に10ヶ月いて、どんなに不自由だったでしょうね。 30年間両親と人々に仕えて3年半の交渉外の後、罪そのものになって、罪って快楽を伴うんです。その快楽は全く味わないで、罪の苦しみと呪いと裁きと痛みだけを全部引き受けて十字架で死なれたのです。そして我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかって言って、神に捨てられたんです。地獄にまで行ったんです。私地獄に行ったことないからわからない、決して行かないからわからない。神であった方が神に捨てられて地獄に行ったってのはね、説明してますけどね、もうちょっと想像を超えます。そしてその読みから蘇って死と罪と世に打ち勝って復活されたんですね。ごめんなさいね、よく知ってること今言ってますけど、でもこれ大事なんですよ。そのキリストの命が代価で払われたんです。だから我々は信じるだけでいいんです。十字架で一番最後にイエス様が言われた言葉は、まあ、我々を見ていただきましたけど、その前に完了したって言ったんです。 It is finished って、つまりもう全部代価は払ったよ、もう全部支払いは終わったよ、だからあなた方は苦しまなくていいし、何かをする必要はないんだよ、信じればいいんだ、悔い改めて信じればいいんだって言ったんだ。だから完了したなんだ。しかも皆さん、これ完了したってのはね、ゼロになるんですね。どんな、負債がある人なんて聞いたらまずいですか、あれですけど、ある人は負債流しをしてました。私初めて知ったんですけど、負債をしたら、なんか返すとですね、最後にですね、なんか反抗してくれるんですって。関西って反抗、ボーンって。で、それをされた時にものすごい喜びが来るんですって。私知らない、そういう経験ないから。でもこうね、だっつって。で、やったら、完了したってことはもう全部負債が終わったとなる。これゼロでしょ。復活はゼロじゃない。復活は勝利するってことなんです。だから圧倒的な勝利なんですね。で、だから信じるだけでいいのです。ね。だからね、信じた結果として祈るでしょう。信じた結果としてある人は断食もするでしょう。信じた結果としていろんなこともするでしょう。でも、中心は信じることなんですよ。100時間祈って勝ち取るのでもなければ、1000食断食して勝ち取るのでもなければ、そんなことして皆さん勝ち取れるなんて思わないでください。そんなに罪は甘くない。もうキリスト代価が払われてるから、信じるだけでいいのです。その信じた上で次のステップがあるわけですね。まあ、朝も話したんですけれども、すごく嬉しいことが先週ありました。一つは日曜日の夜にインターネットでね、教会に来た方がついに展開をいたしました。ね、でインターネットの方がイースターの日に展開したっていうのはすごい神の方だわけですよね。これは一つ。その次月曜日の日ですね、ある男性の方が特別演奏してくださったんですね、ピアノで。それものすごい感動だったんです。で、どうしたかというとですね、この人はですね、前半は前話したことのある話ですけども、病なんですね、心の病だったんですね、まあ、精神の病だったんですね。で、去年ですね、20代の時に、今50代ですけども、60かな、50代かな、20代の時に東京に行って、有名な歌手のバックでピアノを弾いておりました。それで仕事したんです。でも事情があって長崎に戻ってきて、その結果病気になりました。それから30年間、入退院を繰り返しております。で、去年またひどくなって入院しました。そしてお母さんがその時、保護者会かなんかのところに行った時に、ちょうどうちの教会の人がそこにいて、隣に座ったんですね。で、その人は言ったわけですよね。話してたらね、いや、お宅の息子さんピアノ弾けるの、はい、弾けますって。じゃあ、うちの教会来てくださいよって。いや、でも病気ですから。いや、教会来れば病気治りますから、ピアノ弾く人が少なくて困ってるんです。来てくださいって言って。言ったんですね。男性のピアニストがいるから、ぜひ来てください、もう家来てくださいって言って、一生懸命進めたんですね。そしたらお母さんね、ピアノ教会で弾かせてもらえるんですかって言って、お母さんはね、この子の人生をずっと考えてきた、今まで。でね、80ですけどね、長崎でね、二人すごく若い人がいるんです。もう一人50代の人が若い人がいるんです。二人の共通点はね、長崎じゃない人には理解しにくいでしょうけどね、長崎でね、自転車に乗りまくるのです。このね、二人はですね、まあ私が青い山脈であなたのをつけるんですけども、わからない一緒若い人にはね、もう自転車乗りまくりなんですよね。ものすごいスピードで走りますからね。80代の方も50代の方も、うちの医大が言いました。あの二人は29歳だって。真面目に言ったんですよね。それぐらいパワフルなんですね。で、そのお母さん言いましたよ。私は病気にはなれないんです。私はまだ死ぬわけにはいかないんです。この子がしっかり一人で立って、この教会でピアノ弾けるようになるまでは、死ぬわけにも病気になるわけにもいかないんですっていつも私に言うんですよ。やっぱり母親ってのはすごいですね。で、そのお母さんがね、まだその時クリスチャンじゃなかったんですけど、去年ね、その話を聞いてね、 あれね、教会来てくださいって言われてね、来たんですね、次の日曜日。で、面白いのは誘った方の人は次の日曜日、お仕事で教会来れなかったの。その人はどう言ったかって、浦上天主堂のそばに教会があって、その通りにあるって教えたの。で、浦上天主堂って言葉だけ残ってたの。で、勇気ありますね、日曜日の朝、浦上天主堂に行ったわけです。そして言いました。神のしもべの浅井教会はどこにありますか？いや、私ね、これでも皆さん聖書の中にね、息子や娘のために、イエス様のところに大胆に来た人でしょ、群衆を書き分けて。私なんかね、これね、その姿を見るんですよ。本当に言ったんですよ。そしたら、村上健選手とはね、まあ、もう関係があるから、シスターが電話してきたん。そしたらもう一人の自転車に乗る若い50代の人が電話に出ましてですね、これ説明して、そして途中までお迎えに行ってきました。そのイエス様を信じました。そして、すぐ礼拝の後にお祈りをした時にね、言ったんですね、じゃあ、ね、お医者さんが言われたんですね、今回の入院はちょっとひどいから、どんなにうまくいっても半年です。一年は覚悟してくださいと言われたの。これは正しい判断です。お医者さんは健全なことを、妥当なことを言ってますね。でね、で、私言ったんです。3ヶ月で退院させてもらいましょうって言ったらね、いや、キャラ牧師、この病気はとかで説明し始めたの。で、私は、詳しくはないけれども、いろんな精神科の病院にはもう実は行ってるんですね。お祈りしに行ったりとかね、いろんなことって。だからそこまで詳しくはないけど、ある程度わかるから、話を聞いて、いや、全くその通りだと思いますよ。ただ神様は、どんなに早くても半年を半分にすることができになるから3回でサインできるように祈りましょう。私は信じます。一緒に信じてくれませんかって言ったんですね。そしてお母さんね、信じますって言ったんです。そして一緒に祈ったんです。3回で退院させてくださいって。そっからですよ、お母さん信じたでしょ。次の月曜礼拝に来ました。終わると同時に祈ります。水曜日の朝の新祈祷会に来ます。水曜日の夜の祈祷会に来ます。土曜日の礼拝準備祈祷会にまで来られました。礼拝準備祈祷会は礼拝のために威厳でガーって祈る。トーラさんの礼拝準備祈祷会に来てお母さん祈ります。息子を治してください。退院させてくださいって。でもこれはね、言ってましたね、みんな。信じて祈ったんですね。2ヶ月半経った時、主治医がお母さんに言いました。いつ退院されますか？え？退院していいんですか？って。はい。もう、あとは、自宅療養した方がこの子にと人にとっていいですから、いつ退院されますかって言われた。で、病院の都合と本人の都合とそれから家の都合を合わせて、なんとぴったり3回で退院してきたんですよ。これいいですか、現実の話ですよ。つい最近起こった話ね。ところがですね、3回で退院してきたんですけれども、もともとシャイなので、その時からちゃんとお医者さんに行ってもらいますから、お医者さんに行ってもらってます。薬も飲んでもらってますね。そしたらですね、まあ、対話してきたんですけど、もう、もともとがシャイなので、良くなってきたんですけど、シャイだから、ピアノを弾いてくれるんですけど、人前で弾いたら恥ずかしいみたいでね。愛さん会って長崎でやるんですよ。で、みんないろいろ歌ったりね、話をしたりするんですね。とっても あったかいい時なんですけど、で、彼ら番が近づいてきたらですね、ピアノ弾いてもらうことになってたんです。パッて見たらいなくなってました。それ以来もう彼は愛さん会に出なくなっちゃった。そしたらね、いつも家で34番十字架の愛を練習してるんですって、あれが好きで。それをお母さんから聞いたので、でお母さんは日曜日になると言うんです。キャラ牧師、うちの息子をピアノで使ってもらえませんか？いや、使ってあげたいんだけど、どうしようかなと思ったの。そしたらですね、4月4日がイースターでしょ？主に言われたんですよ。復活時、祭の時に持ちなさいって。で、4日も決まってたからね、5日の月曜日。言ったの、4月5日の月曜日に頼もうと思ったんだ。頼んだの。私断られると思ってたんです。シャイだからね、やるって言ったんですよ。そしてね、でも実は私思ってました。ピアノの前に座ってとにかく弾けば、失敗してもね、途中で失敗してもとにかく今回はそれでよしと思ってたの。私はなんて不信仰なんでしょうね。なんか本当に自分が不信仰だなって、こう技を見るたびごとに思いますね。そう思ってたんです。そしたらね、月曜礼拝ね、私ちょっといつもより早めに行ったんです。もうすでに来てまして、練習してました。と思ったの。そしてね、本番が始まったわけですね、月曜礼拝が。それで特別サインの時間が来たんですね。おもむろに前に行ってね、ピアノの前にパッと置いてね、弾き始めたんです。34番弾かないんです。38番、一粒の向きを弾き始めたんですよ。で、皆さんはどう思うかしませんが、私は個人的に一粒の向きが、九州まで一番好きなんです。二つ理由があって、一つは娘が詩を書いて、長崎教会の人が曲を作ったっていうのはありますけど、こういうことじゃないね。そう思った人多いけど、そうじゃない私は。あそこに、実を結ぶって歌詞があるでしょ。で、今年は実を結ぶんです。 はっきり主に示されたので、しつこくしつこく全ての教会で私は、そして全ての礼拝でこの歌を歌います。実を結ぶって、はっきり私は信仰を持って歌ってるんです。実を結ぶって信じて歌ってるんですね。で、あの歌が好きなんですね。そしたらいきなりね、38枚引き出したんです。ビューって、びっくりしましたよね。その時の感動わかるかな。そんなこと言ったことないですよ、彼に。へーって思ってね、これ引き終わったらですね、月曜礼拝20人ぐらいいるんですけども、ものすごい拍手、うわーって。うちの妻なんかボロボロ泣いてるね。思いましたよね、長崎教会で私はこんなに拍手してもらったことはない、ね、うわーってね。そしてね、それでね、終わった後にですね、彼がですね、こうね、私アンコールしようと思ったんです。34番弾けるから。アンコールしようと思って、こうね、準備してたらですね、こうね、一通り拍手終わった頃に、こうね、チラッと、シャイだから下向いてたんですけどね、チラッとこう私の方見たんですね。で、私もこうやって見てて、で目と目があったんで、目と目があった瞬間、彼が、こう、もう一曲って言ったんだ。って言ったん。そしたらいきなり38番弾き出したんです。あ、34番弾き出したんです。で、2曲きれいに弾いたんですよね。ところがね、録音してないんですよね、PA の人が。本当に感謝です。天国に行って聞いてください。ラジオでも流せなくて本当に感謝です。でもこれはまあ、あれですよね。またやるってことでしょう。で、私しつこくこの証をしてるんですけども、なんでそんな人をやったらね、私はっきり神の手を見るんです。お母さんは信じたんです。本人は信じようがなかったんです。ラダルも信じようはなかったんです。もう死んでたから。あのね、自分で信じるのも素晴らしいけど、もう信じれない時ってあるんです。彼は病気だったんです。信じようがなかったんです。でもお母さん信じたんです。信じたんです。信じたんです。30年苦しみ続けてきて、戦い続けてきて、もうどうしようもないと思ったけど、教会に来てキリストを聞いた時に信じたんです。キリストだったら、教会だったら彼を治してくれるって、キリストだったら、教会だったらきっとこの子を使ってくれるって、この子にもう一度人生を与えてくれるって信じたんです。そしたらね、今神の手はね、イースターですよ、ドラマチックですね。神のすることは動き始めてるんですよ ね、 あのね、で今日ね、真ん中で説教聞いてましたよ、その人が朝ね。なんね、信じるときに神の歌を聞き始めるのです。で、二つ目、まあ、もう5分ですか。二つ目ね、じゃあ具体的にはこの時ラダロの時は何をしたかというと、石を取り除きなさいって言われたでしょ。でもさっきも言いましたけど、石を取り除けたらどうなるかというと、4日経ってるときってのは一番ね、悪臭がするらしいですね。だから刺繍がして見にくくて、愛する人のね、刺繍が出てくる、こうなんかこうそういうときって見たいですか、皆さん。日本は仮想だからそういうのはないけど、仮想は世界でも今は少ないんですよ。今でも少ないんですよ。イスラエルは仮想なんかしませんから、今でも。何かって言ったら、こう4日経ったらちょうどこう腐ってるとこでしょ。で、匂いがしてくるとこでしょ。愛する人の腐った姿と匂いするので嫌でしょ。もっと経ってしまってね、一層白骨化してるとかね、もっと経ってしまえばいいけど、見たくないじゃないですか。だからマルトは言ったんですよ。もう4日も経ってるんですよって、匂いしますよって、ちょっと待ってくださいよって。でもイエス様は言った、石を取り除けろって。どこまでマルタやマリアが理解したか分かりません。復活するなんて思ってなかったかもしれません。でも彼らはイエス様の言われた言葉に単純に従ったんです。単純に従ったんです。普通で言ったら、開けたら愛する人の臭い匂いがして、もう見たくない姿を見なきゃいけない。でも彼らは従ったんです。その時奇跡が起こった。で、ここからですね、最後にもう一つお話します。これはチャレンジですので、あのね、聞いてください。先月ですね、宮崎に、ま、あ、先週宮崎行ってきましたけども、あの宮崎はね、10月、去年の10月まではね、南牧師はね、蝶のように前説教したの。パワフルな。去年の11月から急にこんなになって説教し始めた。それで私言ったんですね、先月。もっと自由になりなさいって。だ、今月はね、自由になって久しぶりにケンタッキーの話をしてくれました。その内容がね、びっくりするね。先月私はね、宮崎行った時に説教したのに、教会の祈りっていう説教。あの、使徒行伝12章の、ペテロが捕まってる時に、教会が神に向かって叫んだら、ペテロが出てきたと。で、ペテロが出てきたんだけど、助かるように乗ってたのに助かってきたら、どうしたかというと、あの、それはペテロの天使だとか言って信じれなかったって。言ったの。 答えられた時に、そんなの答えられた時に信じれないような祈りを祈れって言ったんです。つまり奇跡、言ったことあります？絶対ありえない奇跡を祈るのが教会だ。その祈りを教会が祈る時に神は奇跡の手を伸ばすって説教したんですよ。で、私それは結構あちこちやってるんですけど、聞いた時はみんなアーメンとかって感動してくれるんですね。そして例えばこの日和会館で感動します、よし祈るぞと思ってエスカレーターに乗ります。そして何人かとお話をして、車について車を運転して、ちょっと暑いから窓を開けて風がスーッと吹いてくると、信仰とともに風とともに我が信仰を去りぬってなるわけですね。多くの人はね、応答しないんです。で、南君はね、チャレンジを感じたんですって。奇跡を祈れって、絶対ありえないことを祈りなさいっていうのをチャレンジされたん。これね、私今日チャレンジだと思ってるから言ってますね。彼はね、祈ったんですって。それ考えたそうです。何が一番奇跡かなと思って。で、彼はあの、特有であだ、ケンタッキー。ね。でね、ケンタッキーってファーストフードですね。ファーストフードってね、今ほとんどアルバイトですけど、店長と副店長と社員がいるんです。3つなんですね。3つなんですよね。で、この3人は日曜日が一番書き入れ時で、その時は開けれないんです。ね。わかるでしょ、あのファーストフードでバイトした人はよくわかります。そうなんですね。ところがね、彼に乗ったの。店長と、しかも店長変わったばかりなの。新しい店長に3月から。店長と副店長と社員さんのその3人が日曜日の朝の礼拝に揃ってくるようにって祈ったんですって。そして思いました。これはありえない。答えられるときは店が潰れるとき。これ普通に考えてありえないわけですよ。で、ありえないだろうなと思いながら彼は祈ったのです。奇跡に向かって祈ったのです。そんなこと起こりこないなと思いながら奇跡に向かって祈ったのです。神様が奇跡に向かって祈れって言われたので、奇跡に向かって祈ったのです。何度も言いますよ。奇跡に向かって祈ったのです。頑張ったじゃありません。神から語られたから祈ったのです。自分でね、頑張って祈ってもダメなんですけど、神にチャレンジされた時には応答してください。そしたらね、私木曜日正解に行ったんですけど、2、3日前だよね、その正解の2、3日前にね、いきなり新しい店長がやってきたんですって、南君のところに。そして言われました。南君、実は今シフトを組んでるんだけども、ちょうど今が年度替わりで、ちょっとシフトを組んでるんだけども、ちょっと他の人たちに今、他の地域の人にも頼んで、今シフトに入ってもらうようにして、今度から、シフトがちゃんと組めたら、今度から、私と店長、副店長と社員、社員の人、3人で、日曜日の朝は、南くんのやってるその教会に行ってから、それから仕事することにしたから、もうちょっと待ってシフトができたらそうするからって言われたんですって。そうだよね。だからね、もっと感動して。だからね、バイトした人はわかります。仕事した人はわかります。で、ある方は、いや、それはまあ、ケンタッキーだからって思った人は、もうその段階で負けてます。信じるんです。奇跡に向かって祈り始めるのですよ。頑張ると言ってませんよ。この時一生抜けることは誰でもできるんです。神様は無茶なことは言ってきません。でも、応答する者は、神の奇跡の手が動くのを見始めるのです。わかります？でね、今日二つね、一つは信じること。もう一つはね、神が語られていることに応答すること。ね、一生取り除けなさいとか、よく不信仰の人ありますけどね、一生取り除けたら。だってラザロを蘇らせたのは神様でしょ？イエス様でしょ？ね、マルタとマリアたちがですね、必死になって蘇らせたわけじゃないですよ。復活させたのはイエス様なのです。彼らがしたことは、言われた通り一生取り除けただけなのです。店長の心に働いていて、日曜日来るようにさせたな。一番驚いてるのはね、南君なんです。南牧師なんです。言われた時にね、あでんとしたって。そしてその後彼が言いました。店長、必ず店祝福されますからって。その時に店長、気が狂ったんですかって言っちゃいけません。ね、もし本当に店長がちゃんとしてくれればそう。まだきちんとなるまでね、油断しないで祈ってください。本当にしてくれたらね、予言しておきます。この店、九州で一番祝福されます。だって前の前の店長は本当にそうだったから。申し訳ないけど、やり手ではないんだけど、とってもいい人だったんです。ね。この店長が猛烈に神様を信じたので、本当にね、売り上げがバーンって上がるんですよね。これですぐ問題が起こって祈ったらバーンって上がるんですよね。面白いんで、証が山ほどあるんですけど、 この神様って生きて働いてるんですよね、皆さん。いいですか。どうぞ、これから奇跡が始まってまいります。で、今日は癒しの証しあんまりできませんでしたけども、癒しを通して人々は教会に来、いろんな奇跡が起こってまいります。鍵は2つですね。1つは信じること、もう1つは主がおっしゃっていることに応答することですね。その時に神の技が起こるんですね。これね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいと思います。で、ちょっと注意しますけど、人の真似をしろと言ってるんじゃありませんので、あなたに神は語っていることがあるでしょ、それに応答してください。その時に神様は力でよく働き始められますので、ね、それを覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いておられて、豊かな御業を成しておられることを本当にありがとうございます。どうぞ神様、さらにあなたがお一人お一人に信仰を与えてくださり、言葉を持ってさらに豊かに導いてくださり、あなたの栄光と奇跡を表していってくださることをお願いいたします。ですね、ミニストリーを、全体のミニストリーをしたいと思いますけど、まず悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。癒しを求めている人も、自分のことの人も、家族の人のことも、友人の人のことも、あなたのその願いと求めを主の前に出しましょう。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、今手を伸ばしてくださって、体に触れて健康にし、心に触れて健やかにし、霊に触れて解放を与え、問題に対して解決と勝利を明確に表してください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ、イエス・キリストの名によってなれ。アーナスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブ悪性の腫瘍、良性の腫瘍、ポリープ、それに触れてくださって、ここにいる人も、それからここにいない人にも触れて、完全にその癌を取り除いてください。イエス・キリストによって命ずる。体中から癌を消えてなくなる。イエス様って命ずる。消えてなくなる。はっきり促されている方が何人かすでにいらっしゃいます。で、今日、癒しを通してって話を聞いたときに、ふって心に浮かんだ人がいる方も何人かいらっしゃいます。それの人たちは、彼らは来たくても来ることはできません。あなたの方が彼らのところに行きなさい。そして、まず手を置いて祈りなさい。そして祈った上でイエス様のことを分かち合い始めなさい。ある方はと苦い思い出があって行くのは恐れてるんですけども、時は変わりました。恐れずにあなたが行くときに前とは全く違って心を開いて祈りと御言葉を聞くでしょう。今しなければ非常に深い後悔をする方が何人かいらっしゃいます。促しがある方は今行きなさいと主は仰せられます。耳鳴りがしている方は何人かいます。イエス様によってこの耳鳴りを消えてなくなる。その耳鳴りの一つの原因は偶像礼拝があります。で、あなたは偶像礼拝をしているわけではないんですけども、その偶像礼拝の言葉に関してきちんと牧師に相談をしてこの対応しなさい。そのことによってこうはっきりこう解放されていきます。境内のことですごく戦っている人がいらっしゃいますけれども、その方は、告白を変えなさい。告白を変えなさい。私はその告白を通して働こうとしております。ある方はですね、神様答えてくれなかったって言ってるんですけれども、ちょっとそれはちょっと言葉がお門違いというかですね、答えなかったのではなくて、神様はそのことを通して何かあなたに語っていることと教えていることがあります。なんかそのことを通してこの神様があなたに語っていることと教えていることがあるので、それを聞きなさい。心に取らして、でその時に神様の計画はなんかもっと大きいことに気づくでしょう。ラダロが死んでしまったように、そしたらもうおしまいだと思ったけれども蘇ったように、なんか結局答えてくれなかったと思っている人がいるんですけども、そうじゃない。神様はその後ろにあなたの考えの及ばない計画を持っているので、徹底して感謝しながら主に聞きなさい。なんか驚く神様の計画があると知られます。イエス様ありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。賛美隊のチームで、自分ところは路上ライブは関係ないと思っているチームがいくつあります。いくつかで若干あります。でそのチームに主はやります。私はあなた方も路上ライブで用いようとしています。時間がないと言ってはいけません。祈りなさい。私はあなた方を路上に導いて用います。で主が導く場所があるのでそこに行きなさい。そのことを通して神様が非常に豊かに働かれるのを体験するでしょう。その時あなた方は神様の技を見て驚くようになると主は言います。イエス様感謝します。ありがとうございます。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。あ、構想はなしですか。アーメン。はい、おそらくシャロームゴスペルのことを考えていたんだろうと思います。それではお伝えください。時間があれですから、あ、今日は時間が大丈夫ですね。ちょっとご紹介をします。教会をですね、宮台から、今日は一人で来たんですか。あ、宮台から来られました、吉田牧師です。感謝します。今日来ておられませんけど、奥さんのカナンちゃんなんです。